こんにちは。まあ、この今司会者にお読みしていただいた箇所は、イエス様の家族とは誰なのか、つまり神の家族とは何なのかというところをイエス様が語られたところでありますけれども、よく、まあ、人間というものは一人だけで生きるものではないという言い方をよくされます。実際私たちはほとんどの場合、どこかしら何かに所属して生きています。そして私たちが所属しているところが、私たちの存在が何なのかというものを保証してくれているのではないでしょうか。例えば会社であるならば、会社が自分を社員としての立場を認めています。また家族であれば、親や兄弟が自分を子供として、また兄弟として位置づけてくれています。そして人間にとっておそらく最も身近で最も基本的な所属集団が家族なのではないでしょうか。家族という関係は血によってつながっています。この関係は他のどんな関係よりも強いと言われます。つまり、まあ、いろんな関係がありますけれども、雇用関係ですとか、まあ、趣味によるつながりだとか、あるいは地域によるつながりというものがありますけれども、血によるつながりはそれより強いものです。また聖書自体も家族の関係を重んじています。例えば十戒では、人に対する戒めの中で最初に与えられているのが、あなたの父と母を敬えであります。また新約聖書にも、もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。まあ、これは第一テモテ5章8節なんですけれども、そういうふうに言われているほどでありますけれども、この最も強く近いはずの家族関係がしばしば不安定であり、また危機感を覚えるものであり、悩みの種となるのではないでしょうか。そこに人間が罪を持っていることの弱さですか、悩みですとか問題点が、まあ、家族であるほど強く現れるのではないかなと思います。今日の箇所の3章20節、では身内の者が、まあ、ここはイエスの母と兄弟ですけれども、イエス様を呼びに来る箇所なんですけれども、これは31節ですけど、ここは、3章20節に戻っていただきますと、ここでは身内の者がイエスを連れ戻しにやってきます。こことどうもつながっている箇所のようです。ここではイエスご自身がしておられること、教えておられることが親族から理解されず、親族によって取り押さえようとされる問題に直面されたところです。お読みしますけれども、イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなかった。イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。ということであります。そして、22節から30節のところでは、神の国と、また家と自分という関係に、まあ、触れられているようです。ちょっとうまく説明がいってないですけれども、まあ、この流れを見ていきますと、特にこの途中の悪霊の問題も含めてですけれども、ここでは、イエス様を救い主と信じることと、家族って一体何なのかということと、またもう一つ、家が立ち行くか、ちょっと家族っていうと私たちはこの家が立ち行くかどうかっていうことをあまり考えないかもしれないんですが、それとどうも結びついているようです。今日はこの家族、また家、まあ、この場合神の家っていうと普通こう神殿とか教会のイメージがありますけれども、この場合は家督ですとか相続ですとか、そういった、まあ、家柄というんでしょうか、そういうのに近い家になると思いますけれども、そういう視点からイエス様の救いについて 見ていきたいと思います。はじめにお祈りいたします。愛する天のお父様、本当に牧師が重い病を得ましたけれども、手術が導かれまして今家にいらっしゃいますけれども、神様の帰り身があり、また私たちのこの礼拝も主が望んでくださいまして、あなたの御心を示し、またご意向を表してくださいますように、小さきものが取り探していただきますけれども、どうか忠実に取り継ぐことができますように、お一人のお一人の上に神様からの帰り身と恵みがありますようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この前の段階でイエス様が悪霊を追い出しておられたことは人々に大きな衝撃を与えました。特に律法学者たちにとってはイエスの権威を認めたくないという思いがありました。それでイエスは神の力で悪霊を追い出しているのではなく、悪霊の頭の力を使って悪霊どもを追い出しているという見解を広めました。その影響もあったのでしょう。イエスを気が狂ったという人たちが出てきます。そこでイエスの身内の者たちがイエスを連れ戻しに出てきたというのが、先ほどお読みした21節の箇所であります。この連れ戻すっていう言葉なんですけれども、思った以上に非常に強い言葉のようで、他の訳では取り押さえに来たとか取り押さえに出てきたというふうに訳されています。つまりこれ以上イエスに勝手な行動を取らせないように取り押さえてしまう、束縛する、そういう言葉のようです。で、なぜそのようにしたかというと、おそらくこの家を守るためだったと思われます。つまりその親族を含めた家なんですけれども、今の日本では核家族が進んで、昔のと比べ、家っていう概念が薄れ、また家族の単位も随分小さくなりました。しかし当時の家というのは何世代か、つまり祖父母ですとか子供、また子供夫婦とかその孫というのも含めますし、また召使いなども含めて、財産も含めて家というふうに呼んでいたようです。もちろんこの仕事や財産が継承されるという意味もあったようです。今のように個人でも生活が成り立つような世の中ではありませんでしたから、家が、その家がその財産ですとか仕事ですとか名誉を守っていく、また土地もそうだと思うんですけれども、それが家が立ち行く、今後も存続していくためにとても重要なことだったようです。また家が立ち行くということは自分の社会的立場を守るためにも重要だったようです。ですから身内から気違いが出るということになれば、これは親族にとってはとても恐ろしいことでした。しかも律法学者たち、つまり宗教的な、イスラエルにおける宗教的に力を持った人たちがこのイエスを敵対して悪霊に疲れているって言い始めたわけですから、そういう意味でも宗教的にも非常に辛い立場に立たされるということが予測されました。これはユダヤ人にとってはとても恐ろしいことだったと思われます。このことはユダヤ人だけではなくて、このマルコの福音書が最初に当てられた人々、つまりローマの人々に立っても他人事ではなかったと思われます。ローマの場合はユダヤ人よりもかなり少子化が進んでいたようですけれども、ユダヤ人よりもある点で家長の権、つまりその家の、父親の権威というものは非常に強かったようで、その家族というものは小国家に例えられたようです。つまりその家の中での、人事なり いろいろな判断、財産の処分権とかそういうことは全て父親が、その家の家長が決めていたようであります。 で、息子夫婦が例えばちょっと遠くに住んでいたとしても、それでも家長の権限というのはそこまで及びますし、時には生まれた子供を生かすか死なすかということにまでその権威は及んでいたようでして、その家族を運営する、そして名誉を保つということは、ローマの家族にとっては大変重要なことだったようです。まあ、ですから、これはちょっとありえない話なんですけれども、もしイエス様がローマ人の家庭に生まれていたとしたら、まあ、それはその救済史の流れの中ではありえないんですけれども、生まれていたとしたら、ローマ人もおそらくイエスを取り押さえようとしていただろうということは、想像に難くないことであります。それは、家が立ち行くために、そういう身内の恥というんでしょうか。そういうものを抑えようとするわけなんですけれども、実際的にこの場面では、救い主の活動を制限してしまった。まあ、実際には制限されないんですけれども、制限しようとしてしまったということが起きてしまうわけです。家族の絆というのはとても大切なものなんですけれども、時にその絆が正しい行為までさせないように抑え込んでしまうということがあるのではないでしょうか。それは今の私たちにもあるように思います。逆に、今度は逆の側に立ちますと、これをすることが正しいというふうに分かっていても、家族との関係を恐れてちょっと変わったことはできないなという、そういう思いに駆られることもあるかもしれません。この場合は、この聖書の場合、今日の箇所の場合は、単に正しい行いを制限しようとしたというだけではなくて、家の体裁を保つために、神様のされようとしていること、神様の御業を取り押さえようとしたということが起きてしまっています。で、これは、特別な人たちだったわけではなくて、いわゆるマリアは敬虔な人だったと言われています。ですから、この親族というのはマリアの親族でもありますので、マリア養子の親族でもありますので、その人たちもおそらくある程度敬虔な人たちだったということは予想できるんではないでしょうか。そのような人たちであっても、イエスが吉外だと言われたときに恐れて神様の行動を束縛しようとしてしまったということは、私たちにとってもこれはとても身近な事柄になってくるのかな、他人事では済まないことなのかな、経験の人でもそういうことは起きてしまうんだなということを思います。で、こういうことをしてしまう背景に、これは私たちが家族ですとか家というものをどのように見るかということと関係しているようです。少し飛びますけども、また今日の箇所、今日のお読みした司会者がお読みした箇所に戻りますけれども、イエス様はこの母マリアと兄弟たちがご自分を呼びに来たときに、こういうふうに言われています。30節か35節のところですけれども、私の母とは誰のことですか、また兄弟たちとは誰のことですか。そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。ここでイエス様は家族という言葉を血のつながりとは違った関係で見ておられます。イエス様は私の母、私の兄弟たちとは神の御心を行う人だと言っています。これこそイエス様の言われる家族であり、また家であるようです。もしイエス様の周囲にいた人たちが、イエス様の家族はこのような人、つまり神の御心を行う人こそイエス様の家族だという理解 まあ、それはおそらく不可能だったと思いますけれども、もしそういうふうに見ていたとしたら、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますということはなかったはずです。まあ、こういったってことは、あそこでお母さんや兄弟たちが呼んでるよ、行かなきゃいけないんじゃないのというふうに言っているわけなので、そういうふうには言わなかったはずです。また、イエス様の家族も、家というものが神の御心を行う人というつながりで成り立っていると考えていならば、いたならば、イエス様を取り押さえようとはしなかったのではないでしょうか。では、イエス様が言われた、この神の御心を行う人というのは、どのような人なのでしょうか。神の御心を行う人なので、神様の願いを願う通りの生き方をしていて、罪を犯さない人のことを言っているのでしょうか。イエス様は、この神を行う人という時に、自分の周りに座っている人たちを見回して、ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちですと言われたとあります。つまり、イエス様がここで言われた神の御心を行う人とは誰のことかと言いますと、イエス様の周りに座って、イエス様の教えを聞いていた人たちのことのようです。この人たちが罪を犯していなかったということはありえません。また特別に信仰深いとか経験だったということでもないでしょう。ただ言えるのは、イエスの教えを求めてイエスの御そばに来ていた人たちということではないでしょうか。ですからイエス様が言われた神の御心を行う人というのは、第一にイエス様を信じ、イエス様の教えを求める人たちだということができるでしょう。もう少し踏み込んで考えてみますと、イエス様が教えておられる神の御心を行おうとしている。すべてができるかどうかわからないですけれども、行おうとしている。また、イエス様が教える神の御心を行うことに、最も大きな価値を認めている人、それが最も大事だと考えている人たちということもできるかもしれません。このような人たちの集まりこそ、イエス様が言われた家であり、また家族でした。で、この家や家族というときに、まあ、私たちはこの家族的な温かいつながりっていうものを、まあ、私自身は想像しがちなんですけれども、ただそれだけの関係ではないと思われます。この20節からの流れ、つまり親族がイエス様を取り押さえに来たり、その悪霊が悪霊を追い出しているという時に、それでは家が立ち行かないというイエス様のお言葉とかを踏まえ、また当時の家族、家というものが何を意味したかということを考え合わせますと、ここで家族というものは、家族を中心とする一つの小さな国家がそこにあるようなものだというふうに考えた方がいいのではないでしょうか。そうすると、家族のつながりということに加え、その家の名誉ですとか、相続財産ですとか、そのようなものを共有するグループというふうに見ることができます。そして、この家の名誉を守ることや、財産ですとか、その家のつながりというものを守ることが、その家が立ち行くかどうかということと関係している、そういう家です。そして、それは、イエス様を中心とした家族という場合に、イエス様は神様の権威を持って悪霊を追い出されました。そのイエス様を中心とした家であります。つまり、神と人との悪霊というのは神と人との関係を壊し、人と人との関係を破壊する罪を代表する存在であります。その罪を解決する力を持った方が中心にいる家。私たちが家族の絆を考えるときに、その関係を破壊するものは罪であり、罪こそ本来本当に家を揺るがすものであり、イエス・キリストこそ家を立たせる方、立ち行かせる方、そういう視点が必要なのではないでしょうか。それでは、現実にイエス様を信じている人と信じていない人の混在する家族っていうのを私たちはどう考えたら いいのかということが現実的な問題になってくると思います。実際にイエス様を親族が取りに抑えに来たというのもそれに近い状況がそこにあるわけなんですけれども、それではイエス様を中心とする家の方が重要だとしたら、血のつながりは軽く見ていいのでしょうか。イエス様はどうだったかと見ますと、イエス様はご自分の家族は神の御心を行う人だから、肉の家族はどうでもよかったというふうに見ていたのでしょうか。聖書を読んでいくとそうでないことは明らかです。マリアやイエス様の兄弟たちのつながりは強かったようですし、イエス様は家族に仕えられたというふうに言われています。またイエス様がこう天に昇られた後、十字架の上でヨハネに、あなたの息子はそこにいます、あなたの母がそこにいますっていうふうに言われたことは有名ですけれども、決してこの地上における家族の関係というものをイエス様は軽く見ていなかったということは明らかです。私たち自身も、もし親族がイエス様をまだ信じていなかったとしても、イエス様を中心とする神の御心を行うこの家にしっかりと根を下ろしていたならば、つまり私が大事に所属する家族というものはこの神の家族なんだというところに根を下ろしているなら、肉親との関係もむしろ良い関係が持てるのではないかなというふうに思います。そしてイエスを中心とした家に根を下ろしているときに、初めて10回のあなたの父と母を敬えという言葉も生きてきます。なぜならこの10回というのはあなたの父と母を敬えという言葉だけで成り立っているのではなくて、神様との契約であり、私の他に神があってはならないという、その神を、主なる神を中心とする、王とする国民になるための契約、それが十回であったからです。ですから、十回の本来の意味を考えましても、肉親を敬う、父と母を敬うということと、神様を中心にした国や家族を立て上げていくということは、これは一つであると考えることができます。なぜなら10回は最初の4回までと5回から10回までと別々のものではないからです。逆を言いますと、イエス様を中心としなければ、ある点で私たちはたとえ血のつながりを持っていても本当の家族の関係を築くということはできないとも言えるのではないでしょうか。立法学者たちはこのイエスを悪霊の頭で悪霊を追い出していると言いました。その時にイエス様はマタイの福音書では、マルコが本当はいいんでしょうけれども、マタイの福音書ではこのように言っています。12章27節なんですけれども、またもし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのですというふうに言われました。つまり悪霊によって悪霊が追い出せるというような考え方ができてしまう、そういう見方をしているところに実は家族の問題もある。だからあなたたちもその子供との関係で子供が親を裁くような関係になってしまうんですよ、ということをイエス様は言われたわけです。しかしイエス様が本当に人間を罪によって支配しているサタンをイエス様が神の権威によって追い出しておられたなら、私たちはそこに最も安定な家を見ることができるのです。当時イエス様を信じようとする、ここはちょっと私の証になるんですけれども、本当に私自身も家族のことでは 悩みました。で、家族の関係って言いますと、なんで自分兄弟ばっかり見られているとか、自分が理解されていないとか、妬みの問題や、いろんなこうなんてすっきりしない問題とかで本来の家族の関係が見れないということがあるように思うんですけれども、私の場合なんかも本当にイエス様の贖いを信じたということで、父に対しても尊敬はしていたんですけれども、母に対して非常に辛く当たってしまう、当たるところですか、自分自身に対しても本当に憎しみに違う、父に対しては父親憎しみに近い感情を持つことが多かったんですけれども、このイエス様を信じて神様が私の父になってくださり、ことされたという、その罪が許されて神様との関係をいただいたという、その信仰をいただいてから、その家族を見るときに兄弟が弟の方がいい思いをしているとか、自分が弟の面倒を見なきゃいけないとか、そういうこだわりっていうものがなくなったっていうの、全くなくなったわけじゃないんですけれども、そういうものから解放されたりですとか、父親に対しても今まではもう感情的にしかならなかったのが、少なくともこうその父親を愛せるようにって祈ることができるようになったというのは、私にとっては大きな経験でした。人によってそれは違うと思います。ですけれども、この本来十戒の基本としている神様との関係と家族の関係が一致する、それが私たちはイエス様にあがなれることによって、神様との関係が回復されたことによって、本当の家族って何かということを、自分が神様のことされることによって経験として立場としていただいたのではないでしょうか。これをもって私たちはこの地上にあっても、たとえ考え方は違っても、実際に信仰によって様々な問題が起こるとしても、本当の家族、また家関係だけではなく、本当に家が立ち行くときに何を大事にしたらいいのかという見方ができるのではないでしょうか。当時イエス様を信じようとする人たちは、この家の問題は大きかったようです。ユダヤ人であれば街道から追い出され、家族の縁も切られたでしょうし、ローマでも家長以外が家長と異なる信仰を持つということは許されないことでした。そのような中で信仰を持つということは、自分自身が信仰を持てばこの家を破壊してしまうのではないだろうか、家族に迷惑をかけるのではないだろうか、自分自身が家族から追い出されてしまうのではないかという、そういう恐れや誘惑というものがあったということは想像に難くありません。しかしイエス様への信仰を中心とするところこそ本当の家、家族があります。そしてその家は永遠に立ち行くのですから、神の家族を基盤とするときに、この地上の家族に対しても私たちは様々な思いを超えて家族の関係を持っていけるのではないでしょうか。家族の中における自分の立場ですとか小ささですとか、そのような思いにとらわれることから解放されるはずです。また教会は神の家族とも言われます。それは神の家でもあります。つまり神殿とかいうだけではなくて、神を中心とした小国家であり、名誉と相続財産を持った家ということができます。そしてこの家のつながりは、神の御心を行う人というつながりでもってつながっています。私たちはこのつながりを、性格の一致や趣味の一致や能力の一致よりも、あるいは見た目の経験さよりも重視しているでしょうか。クリスチャンホームであっても、ある点においてはその家族の関係は、天に行けば目取ることも嫁ぐこともない関係に入ると聖書には言われています。しかし神の家族という関係、 つまり父なる神様のことされたということと、このイエス様は本当にここではすごいことですけれども、イエス様の子というよりもイエス様の兄弟姉妹あるいは母というような言われ方をしている。つまりイエス様が神様の子であるように私たちもその関係に入れられるという、本当に素晴らしい関係がここで言われているんですけれども、この父なる神様の子であるという関係、そして同じ信仰を持つ者同士のつながりというものは、これはこの世だけで終わるものではありません。永遠に続く関係であります。またこの神の家の名誉というものは神様から来るものです。この世から与えられるものではありません。またこの家にはおそらく資産、相続財産というものもあるでしょう。それも永遠に残っていくものであります。私たちはイエス様が私の母兄弟たちとは誰でしょうと言われたその関係の中にいるということを最も大事にしているでしょうか。イエス様がそこ、この地上の家族だけに足を置いていたのなら、親族が呼び止めにいた時、母に仕えなければいけないというところで、あ、じゃあ帰らなければいけないと言って帰られたでしょうけれども、イエス様はそのようにはされませんでした。つまり私の家族はここにいるのだから、その親族が取り押さえに来たからといってそこに囚われていかなければならない。当時の社会的な考えであれば、それを断るということは家に対して反抗するということであったでしょうけれども、また家の面目を傷つけるですとか、ある点でイエス様は気違いだと言われていたとすれば、家が立ち行かないような恐れもあったでしょうけれども、イエス様はもっと大切な家がここにあるんだ、だからそこに行く必要はないんだということを私たちにここで教えられているんではないでしょうか。ですから私たちもこの家というものが何かということをの見方によって、自分たちの家族に対しての優先順位ですとか、この世に対しての優先順位が変わってくるということが言えます。その時に私たちは単にこの神の家族を、神の家を大事にするから自分の家族を軽く見るとか、そういうことではなくて、このイエス様との関係にこそ本当に神様の国と人間の家族というものの最も理想的な姿と、またが見ることができ、理想として見ることができるだけではなくて、実際にイエス様を救い主と信じた人は神の子としてその中に入れられたんだという事実を経験をして持っている。これが本当に救いなのではないでしょうか。私たちは本当にこの神の家族というものを中心にして、土台にして全ての関係を見ていきたいというふうに思います。それではお祈りをして終わります。愛する天のお父様、今日はイエス様が私の母、私の兄弟とは誰なのかというその御言葉からメッセージを取り継がせていただきましたけれども、どうかこの地上に生きていくにおいて、さまざまな行き違いや、また信仰を持っているゆえの戦いがありますし、またそのことによって家族の問題を抱えることもあります。ですけれども、本当に神のことをされたということは、また神の御心を行うという信仰を与えられたことは、私たちが本当に一番人間として本来あるべき家族の関係、それは血のつながりだけではなくて御心を行うというそのような関係に入れられ、また永遠に続く家に入れられたというその事実に基盤があることを教えられます。
とか世の中の歩みにおいても、また家族に接する中においても、このことを覚えながら、またその幸いを覚えながら、励ましをいただきながら歩んでいくことができるように助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。